隣の人を笑顔に、ほっと、がつながる、特集、密着リポート、拡大青年の集い。7月13日、隣の人を笑顔に、ほっと、がつながる、をテーマに、拡大青年の集いが、東京、大阪、名古屋で開催された。この日に向けて、各地で青年の集いを開いて、とにかく、T、新しい人を、A、誘う、S、足す、に取り組んできた青年たち、その中で生まれた実感、この日初めて集いに誰かを誘った喜び、そんな青年たちを追って、各地の会場に密着した。東京。ほっとする、感動、発見、みんなで作る大宴会。インタビュー。愚痴じゃ終わらないのが、集いの魅力。佐藤愛子さん、埼玉県、27歳。H さん、東京都、27歳。佐藤。
3年前からお付き合いをしている。H さん、付き合ってすぐ、霊友会の話をしました。私自身、祖父母の代から教えを実践する中で、新しい出会いがあったり、新しい自分を発見したり、何かに行き詰まった時は聞いてもらえる場があったり、そんな場を彼と共有したくて、何かあるたびに誘ってきたんです。今日も楽しんでくれたみたいだし、次は弥勒さんに一緒に行くって決めています。これからも、彼をはじめ、違う人にも声をかけて、集いの輪を広げていきたいなって思います。
H、彼女に誘われて、霊友会の集いや行事に何度か参加しましたが、面白いな、っていうのが率直な感想ですね。新年大会とか、去年のスマイルフェスとか、釈迦殿に来るのは今回で4回目。毎回、彼女と一緒に楽しく過ごせています。今日のトークライブで印象に残ったのが、素直に自分の話をできる場が、社会の中にない、という話。本当にそうだなって思います。僕もそうですけど、なかなか友達に自分の本当の気持ちは見せられない。でも、こういう場をきっかけに、お互いに話をすることで、心にゆとりが持てるんじゃないか、そう感じました。以前、彼女の実家の集いに行った時、そこで会った同世代の人と仕事の話で盛り上がったことがあって、自分の素直な気持ちを話す場面って、あまりなかったなって思ったんです。時には友達同士で現状を話すこともあるんですけど、どうしても愚痴で終わっちゃうというか、そうじゃなくて、建設的な話ができるのが、集いの魅力なのかなって思います。これからも彼女と一緒に歩んでいきたいですね。インタビュー、誰かと一緒に参加すると、楽しさが倍増。薄井夏美さん、埼玉県、21歳。
私は、小さい頃から親に誘われて、集いに参加していて、同世代の仲間がたくさんできました。いろんな人の話を聞いて視野が広がり、自分の成長にもつながる青年部活動にも楽しく参加していました。でも、霊友会の話をして、惹かれたらどうしようと思ってしまって、友達を集いに誘うことができなかったんです。今年、東京サロンという青年の集いが始まり、私も仲間に誘われて参加するように、そこには、面白くて魅力的な人がいっぱい、すごく楽しくて、元気をもらいました。ここなら、友達を誘えると思い、難しい説明は後にして、楽しい集まりがあるから一緒に行こう、と、高校の同級生の、M を誘いました。彼女とは家族構成も似ていて、お互いに高卒で社会人3年目、卒業後も仲が良くて、時々ご飯に行っていました。最近、仕事が大変そうな話を聞いていたので、集いで元気になってほしいと思ったんです。3月のピクニックの集い、4月のバーベキューの集い、彼女はすごく楽しんでくれて、社会人になると新しい出会いがないから、こういう場は新鮮、いろんな人と話して、コミュ力も上がりそう、と喜んでくれました。本当に嬉しかった。誰かと一緒に集いに参加すると、楽しさが倍増するんだな、と思いました。今回は予定が合わず来れなかったけど、彼女は今、前に進もうと転職活動を頑張っています。集いでもらった元気が力になっているのかなって。これからも、彼女と一緒に成長していきたいです。
フォト、レポート。釈迦殿大ホールにゲストを迎えた、トークライブ、北門エリアでのミートフェス、キッチンカーや、お笑い芸人らによるステージ、小谷ホールでは、子供たちが一日中遊べるキッズパークや、様々なテーマで分かれた、青年が作る集い、さらには、第一ビルでの、霊友会、 妙一コレクション美術展やインナートリック寄せなど新しい人と一緒に楽しめる企画がいっぱい。毎月東京サロン青年の集いに誘った友達と参加した人、この日初めて友達に声をかけて一緒に参加した人、一緒に参加できなかったけど頑張って声をかけてきた人、みんなの思いで大きな縁を作った一日となった。写真説明、脚本のみ読み上げます。脚本1、ゲストにリンゴちゃんを迎え、青年たちと繰り広げたトークライブ。2、爆笑必至、お笑い芸人やモノマネタレントたちのステージ。3、スタッフとしても青年たちが活躍。4、喋り場の集いで、ほっと一息。5、スイカ割り、ならぬ、スイカ叩きで盛り上がった中高生の集い。6、社会福祉法人、鶴峰福祉会に、ありがとうこだま基金を贈呈。7、子供たちに大人気の、キッズパーク。説明終わり。コメント、集い推進責任者、宇佐美孝康。誰が来ても楽しめて、明日、誰かに優しくできるきっかけになる、そんな場にしていきたいと、毎月の東京サロン、青年の集い、お関東の仲間と一緒に作ってきました。私の会員も、そこでいろんな人と仲良くなって、今日も楽しく参加してくれました。たくさんの人から、本当に楽しかった。こういうお祭りみたいな集いもいいね、と言ってもらい、すごく嬉しかったです。これから、毎月の集いに誰かを誘う仲間の輪を広げて、もっともっと大きくし、ホッとできて、感動して、発見がある集いをみんなで作っていきます。大阪。元気でまっせ、大阪祭り。インタビュー。気づきがあって、温かい、そんな集いを伝えたい。山本直樹さん、大阪府、37歳。一昨年の2月、私は職場の先輩である梶田正和支部長に導かれ、霊友会に入会しました。実際には、その3年くらい前から誘われてはいたんですけど、やっぱり、宗教団体ってことで警戒してしまって、やんわりと断り続けていたんです。だからといって、先輩との関係が悪化するわけでもなく、むしろどんどん親密になっていきました。いつも私を気遣い、声をかけてくれる温かい先輩の人柄に惹かれ、やってみることにしたんです。そんな私にとって、梶田支部の集いは大きな存在です。実は今年の3月、姉が闘病の末に亡くなりました。職場では6月には上司が退職、自分の負担が増える状況になりました。しんどいことが続けておきて、精神的に辛くなってしまったんですけど、その気持ちを話したり、相談できる集いがあったから前を向くことができたんです。私はもともと、自分の話を他人にするタイプではありませんでした。結果、一人で抱え込んでしまって潰れそうになることも、だから、何でも話せて、気づきがあって、温かい集いの大切さを実感しています。6月29日、支部の大阪ブロックで、バーベキューの集いを開催しました。そこに友達を2人誘いましたが、霊友会の集いだとは言ってなかったんです。そしたら、支部のみんなと盛り上がっているうちに、拡大青年の集いの話に、私が司会をやると言うと、面白そうだから、見に行こうかな。みんなのおかげで誘うことになったんです。残念ながら、彼たちは都合が合わず当日は参加できず、私が司会をする勇姿は見せられませんでしたが、笑い、こういう楽しい場を通じて、支部の集いにも来てほしいな、そう思うきっかけになりました。まだまだこれからですけど頑張ります。インタビュー。いつも一緒に参加してきた。だから今回も。河野智博さん、奈良県、29歳。M さん、奈良県、29歳。河野、僕が M と知り合ったのは、小学校4年生の時、家族で引っ越した先の近所に住んでいたのが、彼でした。クラスは違いましたが、家が近いということもあってすぐに仲良くなり、一緒に学校に行ったり、遊んだり、彼が県外の大学に進学して、会わなくなった時期もありましたけど、7年前に地元に戻ってきてからは、昔のように連絡を取るようになりました。何でも話せて、家族ぐるみで付き合っている20年来の親友です。今日も、父と兄と彼の4人で、一緒に車で来たんです。僕の住んでいる奈良では、支部のみんなで定期的に清掃活動をしたり、年末には餅つきをしたりしています。支部の仲間はフレンドリーで、友達を誘いやすい雰囲気、僕も隠し事をするのが嫌だったから、M にも声をかけて一緒に参加してきました。だから今回も迷わず彼を誘ったんです。とはいえ、清掃活動とか餅つきと違って、今回の会場が霊友会の施設、 彼がどんな反応をするのか不安な部分もありました。だけど、大阪に向かう道中も、ここに着いてからもいつも通りで、トークかけるトークでっせ、コーナーでは、初対面の人と楽しそうに交流していて、その姿を見て僕も嬉しくなったし、誘ってよかったなって思いました。実は、お経をあげる集いや弥勒さんにはまだ誘えてないんです。いずれはそこにも、彼に行ってみたいと思ってもらえるように、これからも機会があれば誘いたいし、日常の関わりも大事にしていこうと思います。M、霊友会がどういうものなのか、正直、よくわかってないんです。笑い、でも、川野くんがやっているなら大丈夫かなって、いろいろと顔を出しています。今回印象的だったのは、トークかけるトークでっせ、のコーナー。テーマに沿って10人くらいのグループで話をしたんですけど、初対面の人と話をする機会って、社会人になるとあまりなかったから、新鮮でした。堅苦しい雰囲気もなくて、みんな明るい、地元の行事であった人から、覚えてる?って声をかけてもらったり、暑かったけど楽しく過ごせました。川野くんとはこれからもずっと親友だし、声をかけてもらえればまた一緒に参加したいですね。フォト、レポート。見て、聞いて、食べて、笑って、家族や友達、誘った人と一緒に元気になれるものばかりだった。メインステージでのトークライブ、副会長、石橋美恵子第28支部長の挨拶、青年同士で語り合える集い、心もお腹も満たせる屋台や縁日、子供たちが大興奮のキッズエリア、午後のプログラムでは、堀のモノマネショーや、霊友会青年部とその友人たちが多数出演した、DJ、ダンスパフォーマンス、劇、コンサートなど、どの会場にも笑顔、笑顔、笑顔。大阪の地で、熱く弾けた青年たち、フィナーレでは、この元気を近畿全体、そして世の中に広げていこう、と盛り上がった。写真説明、キャプションのみ読み上げます。キャプション、1。青年同士で語り合う。トークかける、トークでっせ。2。堀のモノマネショーに、参加者も大興奮。3。多彩なパネリストがエピソードトークを展開した、トークライブ。4。思い切り体を動かして楽しめる、ふわふわ遊具。5。笑いありのオリジナル劇に、思わず笑顔が。6。青年たちのダンスパフォーマンスが、会場を沸かせる。7。屋内、屋外、駐車場、に出店した屋台も大盛況。コメント、集い推進責任者、樋口拓也。隣の人を笑顔に、そのテーマ通り、笑顔がつながって、みんなが笑顔になった集いだったなと思います。今回、僕自身もそうですし、とにかく、T、新しい人を、A、誘う、S、足す、をみんなが頑張って、たくさんの新しい人に来てもらうことができました。新しい人に声をかける中で、自分ってこういうところがあったんだなと、一人で参加するよりも、気づくことが多いんですよね。そういう声も、今回たくさん聞きました。ここでつながった仲間たちと、毎月の集いをさらに盛り上げて、ホッとできる仲間の輪を広げていきます。名古屋、テラスマイル博。インタビュー。一緒に手伝ってほしい。みんなの力で大盛況。佐藤博子さん、愛知県、33歳。
私は5月に出産し、育休中。初めての子育ては戸惑うことばかりで、慌ただしい毎日を過ごしています。拡大青年の集い、in、名古屋、に向けても、自分の役割をこなすだけで精一杯。誰かを誘うという余裕はありませんでした。でも、当日が近づくにつれて、同じ支部の仲間や、毎月名古屋で開催している青年の集いで交流がある、他支部の青年たちが、たくさんの人に声をかけて頑張っていると聞きました。そこで、もともと負けず嫌いの性格に火がついたんです。よし、私も誰か誘うぞ、と、そこで声をかけたのが、私が勤めている保育園の同僚4人でした。普段からみんなで食事に行ったり、家に遊びに来てくれた人もいたり、職場以外でも仲良くしているメンバー。今回、私の支部で担当する子供向けの縁日ブースが企画されていたので、一緒に手伝ってほしい、と誘ったんです。みんな心よく引き受けてくれて、当日は4人で、そのうち2人はお子さんも連れてきてくれました。私は他にも役割があって、ずっとそばにいられなかったけど、さすがは普段から子供と関わっているプロたち。積極的に盛り上げてくれて、縁日ブースは大人気でした。彼女たちも、いろんなプログラムを楽しんでくれて、 本当に良かった。この素敵な縁を大切に、もっと仲間の輪を広げていきたいです。
佐藤さんの同僚たちから一言。
誘われた時、すごく楽しそう、って思いました。ずっとお客さんが途切れなくて、みんな笑顔で、私も楽しかったです。大盛況でびっくり、保育園でもできたらいいなと思いました。学生の時の文化祭みたいで、すごく楽しかった。息子も積極的に手伝ってくれて、嬉しかったです。
インタビュー、毎日お経をあげる。そこから元気が湧いてきて。K さん、静岡県、32歳、男性。3年前、妻に導かれて霊友会に入会した私。最初は妻に言われるがまま集いに参加していました。でも、いろんな境遇の人と知り合って、自分にはない考え方に触れられる。自分の殻に閉じこもらないで、人の思いに真剣に耳を傾け、感性を養うって、普段の生活ではなかなかできないことだな。集いっていいな、霊友会っていいなと少しずつ思うようになったんです。ただ、友人に霊友会の話をしようとするとうまく説明できず、いつも結局誘えないまま終わっていました。そんな中、5月末に参加した青年の弥勒さんセミナーで、ある人が言った、やめないことを続ける、という話が心に残りました。よし、今まで毎日あげていなかったお経を続けてみよう。そう思い、毎朝、自分で決めた時間に起きて、お経をあげるようにしました。それだけで元気が湧いてくる気がしています。そのおかげなのか、今回、愛知に住む姉夫婦に、楽しいイベントだし、子供たちも遊べるし、おいでよ、と声をかけることができたんです。初めて集いに参加した姉夫婦は、すごく楽しんで帰ってくれました。後日、入会を進めてみると、そういうのはいいかな、と言われてしまいましたが、今回みたいなイベントなら、また参加してもいいなと思った、と、嬉しかったです。今回のことを通して、自分が一歩、成長できた気がしました。フォト、レポート。小さな子供から大人まで、どの世代が参加しても楽しめる企画が盛りだくさんだった一日。名古屋サンスカイルーム、そこから歩いてすぐのインナートリップセンター名古屋、隣接するシャムズガーデンと各エリアを行き来しながら、参加者は様々なプログラムやブースを楽しんでいた。一から企画を考え、数ヶ月をかけて準備し、来てくれた人たちに喜んでもらえるようにと、一生懸命汗を流していた青年スタッフたち。その努力が実り、会場の至るところで、デラ、スマイルが弾けていた。今後も、毎月名古屋で開催している青年の集いを軸に、笑顔の輪を広げていく。写真説明。キャプションのみ読み上げます。キャプション。1、スタッフを中心に、青年の輪が至るところに。2、出会いスマイル博のコーナー。素敵な縁が生まれたかも。3、キャラクター救い、に大興奮。4、夫婦や家族連れの姿がたくさん見られた。5、テーブルゲームで大盛り上がり。6、トークライブから。ほっとできる集いの実感を語る。7、仮想カフェ、ようこそ。説明、終わり。コメント。集い推進責任者、脇坂、勇気。妻や息子たち、会員が誘った友達など新しい人たちと一緒に参加して、僕自身も楽しく一日を過ごせました。今日、初めて集いに参加した人たちに、集いっていいな。霊友会っていいなと少しでも感じてもらえていたなら。拡大青年の集いをやった意義があると思っています。名古屋では、鉄板青年の集い、がっつり夜の集い、など、毎月様々な集いを開催。そこから今日につながった人もたくさんいました。これからさらに集いを充実させて、弥勒さんにも一緒に参加する仲間の輪を広げたい。集いをきっかけに人生が良くなった、という仲間を増やしていきます。メッセージ。青年部部長、前田康樹。集いの場がもっと広がれば、世の中はきっと良くなる。私にとって集いは、人生に必要不可欠なもの。子供の頃から人一倍負けん気が強く、やんちゃばかりしていた私。初めて就職した会社でも、わがまま三昧で、ずっと自分勝手に仕事をしてきました。3年くらい経った頃、ふと気づくと、職場で一人になっていました。どんなに仕事がきつくても、プライドが許さなくて、しんどい、と言えない。そしてある日突然、会社に行けなくなってしまったんです。そんな時に、霊友会の先輩が私を集いに誘ってくれました。てっきり会社に行けなくなったことをみんなから怒られると思ったのに。長い人生、こんなことはなんぼでもあるよ。優しい言葉をかけてくれて、その瞬間、心の底から、もう一度頑張ろうと、 ありのままの自分を集いで受け止めてもらえたから、前に進むことができたんです。そして、自分の生き方を見つめ直すことができるのも、集いの魅力です。今の会社に巡り合って5年ほど経った時のこと、私が、あるチームの責任者を任されることになりました。他のメンバーはほぼ全員が年上の先輩。根っからのやんちゃな性格が変わっていなかった私は、このチームでは俺が偉いんや、俺の言うことを聞け、そういう態度でした。メンバーの意見を聞かずに、ただ営業目標達成のために躍起になっていました。その年の忘年会、30人いるメンバー全員に声をかけましたが、来てくれたのは一人だけ。チームはバラバラで、当然、目標も達成できず、社長からは、仕事のやり方を一から見直せ、と厳しく指摘され、本当に悔しい思いをしました。そんな中、久しぶりに参加した集いでこのことを話しました。すると、ある先輩が一言、そりゃそうや、なんぼ頑張ってる責任者やったとしても、年下から偉そうに言われたら、誰も聞かへんよ。逆の立場やったらどうやねん。ほんまに先輩の言う通りや、ここで、自分の姿勢を改めよう、そう思うことができました。次の日の朝礼で、チームのみんなに伝えました。すみませんでした。今まで自分の仕事の仕方が間違っていました。このチームのみんなで目標を達成したいんです。こんな自分ですけど、よろしくお願いします、と。そして私自身も現場に足を運び、一人一人とこまめにコミュニケーションを取るようにしました。みんなが毎日、笑って家に帰れる。そういうチームを目指そうと声を掛け合いながら一丸となって努力した結果、その年の目標を達成。忘年会には36人が来てくれました。この体験が私の仕事に向き合うスタイルを作ってくれました。一緒に働いている人に感謝の心を持つこと、みんなで元気になっていくこと、そう思って関わることの大切さを教えてくれたのが集いだったんです。今、世の中には一人で悩みを抱えている人がたくさんいます。世界中の至るところで争いが起きています。そんな世の中を変えていきたい。みんなが隣の人を笑顔にしてほっと、が繋がっていけば、世の中はきっと良くなっていくのだと思います。誰かを思って行動できる自分になる。そんな集いの場を一緒に広げていきましょう。メッセージ、霊友会会長、末吉正春。ありのままの自分で生きる。そして、人が幸せになってくれる喜びをつかもう。人生を豊かにしていくために、青年の皆さんに大切にしてほしいことがあります。その一つは、自分の心を曲げないで、ありのままの自分で生きよう、ということです。今、世の中では、家庭や職場、学校で、周りの目を過度に気にして、素の自分を出せない、本音を言えずに息苦しさを抱えている若者が増えていると言われています。彼らが安心して過ごせる第三の居場所、サードプレイスを作ろうと、企業や団体など、社会全体で取り組み始めています。決して悪いことではありませんが、愚痴を吐き出して一時的にスッキリすることはあっても、根本的な解決には至らないのではないでしょうか。そこで生かされるのが、霊友会の教えです。毎日お経をあげ、毎月集いに参加し、導きの声をかけて多くの人と関わる。そうする中で様々な人の生き方に触れ、人生を豊かにしていくための、自分のまだ磨かれていない部分を相手の姿から教えてもらえる瞬間に巡り合えます。その都度、気づいたことを行いに変え、日々の態度や行動を改めていけば、自然とありのままの自分でいられるようになるのです。私は、家庭でも、職場でも、霊友会の活動をしている時でも、いいことでも悪いことでも、自分の素を出して生きてきました。人とぶつかることも、乗り越えなければならない壁もたくさんありましたが、そんな時こそ、自分が人として成長する大きなチャンス、そう捉えて歩んできたことで、今日があります。霊友会の教えがあったから、そういう自分を作ることができました。もう一つが、人のために生きること。これこそが最高の生き方だと私は思います。だからといって、決して自分を犠牲にするのではありません。ありのままの自分を大切にしながら、少しずつでも、人が喜んでくれる、笑顔になってくれる、幸せになってくれる。その喜びは何者にも変えがたく感じ、自分の悩みや辛さはいつの間にか消えてなくなってしまいます。そして、その実感が、どんな困難も乗り越えていける力になっていくのです。今日をスタートに、お互いの思いをざっくばらんに話し合い、共に成長していける集いの場をさらに広げ、より良い世の中を作っていきましょう。